1、5月は春の子ども真ん中月間です。子ども真ん中とは、子ども真ん中とは子どもや若者の意見を尊重し、子どもや若者にとって何が良いことかを考え、自分ができる取り組みを実践することです。子ども家庭庁では5月を春の子ども真ん中月間と定めて、企業、個人、地方自治体と連携し、取り組みをさらに広げていくことにしています。市では様々な取り組みを通して、次世代を担う若者や子どもたちが家庭や地域で心豊かに生活できる環境づくりを進めています。トピック1、子ども家庭センター。子育て世帯の相談支援体制強化を図り、切れ目のない支援を行うための機関として、子育て支援課内に子ども家庭センターを開設しています。保健師、社会福祉士、発達支援コーディネーターなどが子どもや家庭の相談に応じています。妊娠、出産、子育てなどの悩みや相談、発達に関すること、家庭内のさまざまな困りこと、児童虐待など、こんな時どうしたらいいのと思ったら、まずは相談を。子ども家庭センターダイヤルイン086662111114、茨城町311番地1、茨城市役所1階子育て支援課内。受付対応時間、平日8時30分から17時15分。トピック2、令和8年度版茨城っ子イベントガイド。令和8年度版茨城っ子イベントガイドを発行しました。茨城っ子イベントガイドでは、マタニティセミナー、離乳食の教室、保育園や幼稚園の園庭開放、児童開館行事など、妊娠中の人から乳幼児の親子までが楽しめるイベント情報を掲載しています。保護者同士の交流の場を探している人、子どもの身体的な発達や感性を育みたい人、幼稚園や保育園のイベントに参加してみたい人は、ぜひご活用ください。問い合わせ1階、子育て支援課、電話番号629517。空き家バンクに登録を。お持ちの空き家を生かしてみませんか。空き家の有効活用による定住促進などの地域活性化を目的として、空き家バンク制度を運用しています。市内に空き家を所有している人で、家屋の売買や賃貸を行いたい人は、空き家バンクへの登録をお願いします。登録方法、空き家相談センターへ登録申込書を提出。登録料無料。空き家バンクの仕組み。1、物件の所有者、空き家を貸し売りしたい人は、物件情報の登録を空き家バンク、空き家相談センターへ。2、利用希望者、空き家を利用したい人は、利用登録申請、物件情報の問い合わせを空き家バンクへ。3、空き家バンクは、問い合わせのあった 利用希望者の情報を物件の所有者へ。4、空き家バンクは物件所有者情報の提供を利用希望者へ。5、当事者間で交渉・契約。センターは情報発信のみを行い、交渉や契約には関わりません。市外に居住している人でも市内に空き家を所有していれば登録できます。空き家相談センター、受付時間月曜日から金曜日9時30分から16時30分夜間および同日祝日も事前に予約いただければ対応します。ところ上伊豆江町658番地1、茨保健センター内。問い合わせ空き家相談センター、電話番号628551。空き家相談会、空き家を所有している人や管理している人のさまざまな相談に対応するため空き家相談会を開催します。ぜひお申し込みください。時6月14日日曜日10時から12時、13時から15時。要予約、1人当たりの相談時間は30分までです。ところ空き家相談センター、茨保健センター内。相談内容、空き家の管理、解体、利活用に関することなど。申し込み締め切り6月10日水曜日。申し込み問い合わせ空き家相談センター、電話番号628551。住宅用火災警報器の設置・維持管理などについて、私たちの生命・財産を住宅火災から守るため、火災の発生をいち早く知らせてくれる住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで煙または熱を感知しなくなることがあるので、設置から10年を目安に取り替えましょう。全国では住宅用火災警報器を設置していたことで火事を未然に防ぐことができた。火事が大きくなる前に避難することができたなど、多くの事例が報告されています。有事の際に正しく作動するよう適正な場所に設置して定期的に点検を行いましょう。なお、消防職員が住宅用火災警報器の設置調査に伺うことがありますが、販売や斡旋を行うことは一切ありません。問い合わせ消防本部予防課、電話番号629402。6月は土砂災害防止月間。日頃の備えと早めの避難を。今年も梅雨入りの時期が近づいてきました。例年この時期には全国各地で土石流や崖崩れ、地滑りなどの土砂災害が発生し、一瞬のうちに尊い命や貴重な財産が奪われています。 雨が降り続くとき、強い雨が降るとき、川の水や湧き水が急に変化して濁り出したときなどは、土砂災害が起こりやすくなるので非常に危険です。土砂災害から身を守る最も確実な方法は、危険な場所から離れること、近づかないことです。いざという時に落ち着いて行動ができるよう、茨市防災マップなどで身の回りの危険箇所、避難場所、避難経路などを事前に確認しておきましょう。問い合わせ3階危機管理課、電話番号629550、2階建設課、電話番号629524。農業用水路かっこ水門の管理、せき板やため池の管理にご協力をお願いします。水路から溝があふれて道路や周辺土地が浸水しているといった通報を受けることがあります。これは突然の大雨の影響によるもので、その多くが農業用水路で発生しています。これから大雨が降りやすい季節を迎えます。水田に取水するための水門や水路に設置しているせき板の適切な管理をお願いします。またため池の管理についても、梅雨の時期を前に再度点検をしていただき、災害を未然に防ぎましょう。大雨が予想されるときには、河川からの取水を停止、海水の流入を防止、用水としてせき止めているせき板を開放。注意、大雨に関する情報はテレビやインターネット、メール配信サービスなどで早めに入手し、増水した河川や水路には近づかないようにしましょう。道路側溝や用水路への転落防止、転落の恐れのある危険な箇所にご注意ください。道路側溝や用水路沿いにある道は、通行中誤って足を踏み外す危険性があります。特に雨が降りやすく農作業が盛んになるこの時期は、道路側溝や用水路、ため池の水位が高い状態にあり、転落すると大変危険です。転落の恐れのある危険な箇所を発見した際は、注意して通行するとともに、場所などをご連絡ください。問い合わせ2階農林課、電話番号629523、 2階建設課、電話番号629524。梅雨に備えて必要な情報を入手するために、市ではメール配信サービスや緊急告知端末機、お知らせくん、ホームページなど、さまざまな手段で市民の皆様に情報をお届けしています。災害時にはいつも通りに情報収集ができないことも想定し、複数の情報収集手段を確保して、いざという時に備えておきましょう。 メール配信サービスに登録を。皆様の安全安心を第一に考え、携帯電話やスマートフォンへ防災に関する情報や緊急情報などをメールで配信しています。登録方法は3回危機管理課、電話番号629550までお問い合わせください。受信できる情報、情報の区分、防災に関する情報、情報発信の内容、豪雨・台風時の注意喚起情報、豪雨・災害時の道路通行規制の情報、避難指示などの避難情報、気象警報、地震情報、括弧県南部で震度3以上を観測した場合、防犯に関する情報、情報発信の内容、不審者情報、凶悪事件の発生など、火災に関する情報、情報発信の内容、火災の発生と鎮火、その他の緊急情報、情報発信の内容、水道の断水情報、オキシダント情報など、市役所からのお知らせ、情報発信の内容、休日当番日、各種イベント情報など、お知らせくんの確認も、緊急告知端末機お知らせくんは、災害時の緊急情報を的確にお伝えすることを目的としているほか、行政情報、各地区の情報などを音声で発信しており、1世帯に1台を無償で貸し出ししています。今日の放送は聞こえましたか？毎日6時50分と19時50分にお知らせくん定期便を放送しています。聞こえない場合などはお気軽にお問い合わせください。なお、故障した場合は無償で交換します。市内の事業所にも貸し出し可能です。2台目を設置する場合は1台8300円で販売しています。受け取り、交換、返却は DX 推進課3回、市民活動推進課1回、吉井美生各支所まで。データ放送の活用も、茨放送のデータ放送でも気象情報や河川水位情報、定点カメラによる河川の状況が確認できますのでご活用ください。問い合わせ、3回危機管理課、電話番号629550、3回 DX 推進課、電話番号629511。まちづくり支援員広域サポーター。まちづくり支援員には市内13地区かっこまちづくり協議会などを巡回し、聞き取りなどを行い、各地区の状況把握や地域課題を整理するとともに、それぞれの地区の在り方について市や住民、関係者などと話し合いの場を設け、各地区の維持及び 活性化対策に関わっていただきます。また地区まちづくり計画の策定支援を行うなど、市全域のまちづくりのサポートを担っていただきます。岡田さやかさん、西方町在住、意気込みをどうぞ。地域おこし協力隊として3年間中高生の居場所ユースセンターの立ち上げにも関わってきました。地域の方と関わる中で、町にはまだまだ知られてない魅力や力がたくさんあると感じています。これからは地域をより深く知りながら、皆さんと一緒に考え、動き、まちづくりの一員として関わっていけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。森下清子さん、吉町在住、意気込みをどうぞ。約30年間、介護職として地域と関わる中で、支え合いの大切さを実感してきました。現在は、まちづくり支援員として、地域の声を丁寧に受け止めながら、対話やつながりが自然に生まれる関わりを大切にしています。日々の会話や小さな気づきを大切にしながら、皆さんと一緒に考えていきたいです。よろしくお願いいたします。問い合わせ、1階市民活動推進課、電話番号629508。高齢者虐待を防ぎましょう。高齢者虐待は、高齢者の人としての尊厳を傷つける行為です。防止のためには、地域の気づきがその第一歩となります。挨拶や声かけなど、まずはできることから始めましょう。このような行為は、高齢者虐待にあたります。高齢者虐待防止法では、次のような行為を虐待と定義しています。身体的虐待、暴力を振るう、ベッドに縛り付けるなど、動きを制限する、介護や世話の放棄・放任、放っておく、必要な医療や介護サービスを制限する、心理的虐待、脅しや侮辱、意図的に無視をする、経済的虐待、本人の預貯金を勝手に使う、財産を勝手に処分する、性的虐待、本人が嫌がる性的な行為やその強要、一人で抱え込まないで相談を、介護の負担を一人で抱え込んでいませんか？介護疲れやストレスは虐待が起きる原因となります。介護の負担が軽減されるよう、専門機関や相談窓口を活用しましょう。虐待かな？と感じたら、虐待は早期に発見して第三者が介入することで深刻な事態になることを防ぐことができます。相談者の秘密は守られますので、地域包括支援センターへご相談ください。高齢者とその家族が安心して過ごせるように、地域全体で見守りましょう。問い合わせ2階地域包括支援センター、電話番号629552。春の叙勲。 受賞おめでとうございます。旭日賞受賞、滝本豊文さん、吉井町70歳、井原市長を3期12年務めるなど、長年にわたり地方自治の発展に多大な貢献をされた功績が認められて受賞されました。瑞宝賞受賞、吉高智美さん、西江原町70歳、公立高等学校長を務めるなど、長年にわたり高等学校教育に従事し、社会に多大な貢献をされた功績が認められて受賞されました。アシスタントランゲージティーチャー、新任の英語指導助手 ALT を紹介します。市では8人の英語指導助手が小中学校などで英語指導に携わっています。アンジェリタ・デ・グズマン先生、愛称エンジェル、どうぞよろしくお願いします。出身地フィリピン、勤務する学校など高谷美声中学校、私立高校大山塾、茨の皆さんへ一言。皆さんこんにちは。茨市の皆さんと交流できることをとても楽しみにしています。私自身が自国の文化を伝える窓のような存在となって、お互いに学び合える関係を築きたいです。問い合わせ4階教育総務課、電話番号629531。令和8年度から5歳児健康審査が始まります。5歳児は体の発育とともに言葉や社会性が発達し、基本的な生活習慣が確立してくる時期と言われています。お子様が安心して就学を迎えることができるよう、体の発育や発達、お子様の得意なことや苦手なことを確認し、小学校生活に向けて一緒に準備を進めていきましょう。令和8年度対象者、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれ。5歳児健康審査の流れ。1、お子様の誕生月に応じてご案内を郵送。2、一次検診全員、茨市電子申請サービスから5歳児健康審査票を入力回答。3、結果郵送、一次検診の結果をご自宅へ郵送。4、二次検診対象となる人には結果郵送時にご案内します。ところ茨保健センター。内容、問診発達確認、医師の診察、個別相談、発達相談員、発達支援コーディネーター。問い合わせ健康医療課、電話番号6282244。